こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。本日は念願のお便りありがとう会を開催したいと思います。ちょっと前にね、やりたいんですけどって言ったんですけど、やっとですね、やろうと思っております。いただいたお便りがいくつかありまして、この時の回に対しての感想みたいなものもあるので、1回では無理ゲーなんですね、なので何回かに分けてお送りできたらなと思っているんですけれども、わたぐすですねいきなりなまってるけど、400回でございみゃーすって申しましたら、祝いというね、 TKO じゃなくて TIM だよ。人の形でね、漢字を表すというあれを思い出してしまいましたけれど、祝いというね、お差し入れをラナ様と、あと天然チョコさんといただきまして、ありがとうございます。いや、こんなお差し入れがあるんですね。可愛いんですよ。周りに星が散りばめられているという感じですけれども、400回まで何も気づかず通常運行で、普通100回ですとか300回ですとか言うのに何も言わずですね、400回のところで今気がつきましたっていうような感じで言ったにもかかわらず、メッセージをいただきまして、誠にありがとうございます。ラナさんからはですね、これからも末永く続けてくださることを願っておりますということで、ありがとうございます。正直ね、頑張ってやってるんですけど、この間もね、編集が間に合わないとか、収録日って大体決まっていて、一度に2回分くらいを収録することが多いんですけれども、やっぱりね、時間的にできなかったり、これ不思議ですよね。12分間なんですね、ラジオトークって。システム的にそうなっているんですけれど、編集するとだいたい半分強ぐらいの長さになるんですよ。いかに私の話に無駄が多いかっていうことなんですけれども、取って出しで出しちゃおうかなって思った時もありますし、実際過去にどうしても時間がなくてそうした時もあるんですけれども、やっぱりね、週2回が限度で、正直たまにね、週1にしようかなってよぎらないこともないんです、忙しい時はね。だけど週1よりはやっぱり週2の方が、私もやっていてリズムができるし、反応をいただけると嬉しいし、何より発信したいしみたいなところがあって、これからもですね、綱渡りで続けていくことになろうかと思いますが、こちらこそよろしくお願いいたします。なるべく見捨てないでやっていただければなと思っております。アーカイブも聞けるので、リアルタイムでね、聞けなかったっていう方でも後でね、ゆったり聞いていただければと思っております。それから天然チョコさんからね、いただきまして、初めてのメッセージ。そうなんですよ、いつもね、共感しましたとかいうお差し入れをね、いただいたりするんですけれども、メッセージとしては初めて、いただきました。どうもありがとうございます。400回おめでとうございます。初めてのメッセージですが、今年知りまして、第1回から聞き続けて、ほほう、やっとリアルタイムに追いつきました。まあ、なんて奇特な、ありがとうございます。それはすごいな。そんな方がいてくださるだなんて、いやー、幸せもんだ私は。ありがとうございます。皆さんのお話に共感することが多く、思わず声を出してうなずいています。皆さんの笑い声が可愛くて、つられてにんまりしています。やんだ、可愛いとか言ってもらっちゃってありがとうございますそんなことはね、全然ないんですけど、これからも楽しみにしています。2022年、2年前か、9月、赤坂ライブ、ライブカフェサラね、皆さんのライブを偶然見たのがきっかけでラジオトークを知りました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ってことはお会いしてるわけですね。本当嬉しいな。ね、赤坂のね、カフェサラっていうところがあって、私はね、そこによく出ていた板倉真紀さんっていうね、まあ、ミュージシャン友達っていうのかな、ジャンル違うんですけど、ミュージシャン仲間から出てみないって言われて、サラに出たんですよ。すごく楽しいライブスペースだったんですけど、残念ながらね、私が出始めて1年くらいで閉店しちゃって、今は同じ場所がロマンっていうね、ライブハウスになっているそうで、ちょっとグレードがサラの時よりも 上がってというか、そういったライブを開催している小屋になったそうなんですが、本当ね、いいスペースでした。あそこでお会いしてるんですね。ありがとうございます。またね、ぜひぜひライブいらしてください。あんまりやってなくて申し訳ないですけど、これからねまた活動しようかなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。そして普段ねお差し入れをくださってる方から初めてのメッセージいただけてとても嬉しかったです。ありがとうございます。これからも頑張ります。そうこうしているうちに半分を過ぎてしまったぞ、収録時間がね。どのメッセージを今日ご紹介しようかな。短いお時間でお話しできるものをまずピックアップさせていただこうかと思うんですけれど、ゆりかもめに乗りましたという回がちょっと前にありました。そうしましたらですね、ミューさんからお便りを頂戴しましてありがとうございます。てっちゃんが来ましたよといきなり書いてあるんで、てっちゃんだったんかいっていうね。私もね、詳しくないけど好きです、鉄道まあ電車、通勤電車とか乗り替えとかは嫌なんですけど、電車のね旅とか、あと電車見たりとかするのは結構好きですね。で、てっちゃんなんですって、みゆさん。みゆさんはあれですね、趣味がすごくたくさんある方なんですよね。音楽はもちろんね、ドラマーですしね、それからプロレスも詳しいし、そしててっちゃんというね多趣味ですね。ゆりかもめについて、一般的に新交通システムと呼ばれ、広い意味では鉄道に含まれます。モノレールなども同様ということで、おっしゃる通りゴムのタイヤで走ってるということで、新交通システムね。まあでも鉄道だよね、みんなまあ思ってるしね。でもモノレールより鉄道感がないな、私の中ではね。やっぱりゴムタイヤっていうところがそうなんだと思うんですけど、新交通システム、新って言われてもうどのぐらい経つんだって感じもありますが、まあゆりかもめはちょっとね、鬼っ子のような珍しい存在なんだなということがわかりますね。ちなみに私が2両と言ったんですが、6両あったそうです。ただ1両の長さが、在来線の半分弱なんですって。だからパッと見でそれぐらいに見えたんじゃないか。まさにそうですね。私の中ではもう2両。決めてるけど、2両。言い張ってるけど、っていう感じですね。いや、そんななんだ。半分弱しかないのか。だからな、乗りづらいのか。いや、乗りづらいんですよ。すぐね、パンパンになっちゃうから。半分だとさ、やっぱり圧迫感もあるしね。電気で動くので電車といっても間違いではないが、新交通システム、なので電車とはなかなか言わないかな。でも新交通システムっていう人いないですもんね。やっぱゆりかもめはゆりかもめってみんな言うのかな。電車乗ってねっていうより、ゆりかもめ乗ってねっていう感じなんですもんね、やっぱね。いやでもね、ゆりかもめ乗った時に、私が乗った時の思い出はね、もうお話ししたので、そのアーカイブを聞いていただければと思うんですけど、今って倉庫っぽいところとシャレオツゾーンというか、おしゃれにしてる駅とかね、まあちょっと混在してる路線になりつつあるんですけど、やっぱり埋め立て地なので潮風とかもあるんでしょうね。駅にロッカーってあるでしょ、あれとかね、ガビガビに錆びてて、まあ私が降りた駅はですよ、なんかねすごいギャップを感じましたね。おしゃれな感じのイルミネーションしたりしてるんだけど、そのちょっと隣とかその隣の駅で降りて改札を出ると、ガッビガビに錆びたロッカーがお出迎えというね、みんなこれは見ないようにしておしゃれだなって思いながら通り過ぎてるのかなとか、複雑な気持ちで眺めてしまいました。みゆさん、お便りありがとうございます。そして鉄道の知識もありがとうございます。今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さん、お便りありがとうございます。歌とカメラとグダグダと。